でお聞きの皆さんに新しいサービスのお知らせです。アップストアからポッドキャストというアプリをダウンロードしてお楽しみいただけます。これを利用すると他の作業をしながらでも、または iPhone を閉じた状態でも聞くことができるようになります。いつでもどこでも何度でも。ケンズカフェユナイテッド、
こんばんは、101ケンです。今日はつぶやきで振り返る2017年3月編をお送りしていきたいと思います。3月はお別れの季節ということで、いろいろ食事会などもありまして、私はですね、多分十数回の食事会を繰り返してまいりました。かつてお別れした人たちとの再会みたいなのもなんか3月に結構あったんですよね。宴会の席とか結構好きなんですけど、なんか体力めっちゃ消耗しましたみたいな感じで、年なのかななんて思ってるんですけどね、なんか結構体力いましたね。なんかおかげでスポーツジムほとんど行かない3月になってしまいましたけれども。でまあ今月はですね、個人的には自分に足りないところは何なのかというのを考えた1ヶ月で、でまあリスナーの人聞いてびっくりするかもしれないんですが、自分に足らないのってね、リーダーシップなんですよ。なんかよくこの話をなんかいろんな人に言うと、何言ってんのみたいなこと言われるんですけど、本当はリーダーシップがないんですよ。だから一番そのなんていうのかな、楽なポジションみたいなのって司会者なんですよ。司会者ってこう進行するっていう部分で結構ペラペラ話をするっていうことができるじゃないですか。でそのメインの部分はそのスピーカーの方にマイクをバトンタッチするみたいな、挨拶する人にマイクをバトンタッチするみたいな、そんな関係性みたいなのがあるから、やっぱりね、なんか自分はその脇役でペラペラ喋れるみたいな、なんかそういうのが向いてるんだななんて思ってるんですけど、まあ年齢もですね40歳を過ぎましたので、そろそろもっとリーダーシップを持たなければならないのかななんて思って、2月にですね、閉店間際の筑波西部の方へ行きまして、そこの、本屋さん、ビブロで、この本を買ったんですよね。7つの習慣、原則中心、リーダーシップ、スティーブン・ R ・コビー著、という本を、結構分厚いんですけどね。で帯のところに、人に魚を与えれば一日は食べさせることができる、だが魚釣りを教えれば一生食べさせることができるって書いてあるんですよ。成功を維持するリーダーの中心には原則があった。そうなんですよね。で、この本読み始めてみたんですけど、実は数ページしかまだ読んでいなくて、なんか怖いんですよね。できない自分に出会うみたいな。だから、まあ明日から新年度が始まるんですけれど、このね、この2017年度は、リーダーシップの力をつけるということで、いろいろと頑張っていきたいなと思っております。今この放送、どんなところで、皆さん聞いているでしょうか。新しい生活が始まって、一人暮らしが始まって、寂しいよとか、なんか地元に社会人になって戻ってきて、アットホームだよとか、まあいろんなシチュエーションで、聞いてくださっている方もいると思います。また、もし聞いている日が4月の1日であれば、仕事始めだったり、辞令交付式だったり、新しい配属先に移動するその緊張の中の電車の中で聞いている人もいると思うんですけれども、ぜひ、2017年度も ケンズカフェユナイテッドをお楽しみいただきたいと思います。では参りましょう。つぶやきで振り返る2017年3月編です。まずは3月3日の私がリツイートしました、毎日新聞のツイートから、ご紹介したいと思います。こんな珍事件というか、出来事がありました。3人が当選するはずが2万8000人に当選者通知を送ってしまったという記事です。当選通知誤送信のお詫び、平素よりポケットブックマイタマをご利用いただきまして誠にありがとうございます。この度ポケットブックマイタマにおいて3月2日木曜日19時からプレゼント当選通知を利用者の方全員に誤送信してしまいました。これは当方のミスによるものであり大変ご迷惑をおかけしました。深くお詫び申し上げます。なお誤送信した当選通知については削除させていただきます。埼玉県、こんな話題です。埼玉県公庁広報課は3月3日県内の観光や防災情報などを提供する埼玉県のスマートフォンアプリポケットブック埼玉でプレゼントの当選者通知を誤送信したと発表しました。個人情報の流出などはないということです。このアプリでは1月15日から2月の末日まで埼玉県産いちごを3人にプレゼントする企画を実施して希望者を募集、2日の夜に当選者への通知作業をした際、本来は当選者のみに通知を送るところを全利用者およそ2万8000人に誤送信してしまったとしています。本来は複数人で作業すべきところを1人で行いミスに気づかなかったとしています。すでに全利用者にお詫びの通知を送信し、今後は複数人での作業を徹底したいとしています。まあこれあれですよね、プレゼントの応募ですので、まあ皆さん許してくれたんじゃないかなと思うんですけれども、当たった瞬間は、結構皆さんテンション上がったんじゃないかなと思うんですが、その後、あれですよね、テンション下がった方もいるのかななんて思うんですけど、こんな珍事があった、それをリツイートさせていただきました。次は3月4日のつぶやきです。今日のお昼はハワイアンバーガー、美味しかったです。ハワイに行きたくなってきました。こちらはですね、つくば市の松代にあります花馬というハワイアンのお店なんですけど、なんかこのところ3月の卒業式の後に、数日後にはなるんですけど、または3月の中旬下旬とかになるんですが、職場の同僚の方と、食べに行くみたいなのが好評になりました。好評じゃなくて、ルーティーンというか定番になりました。で、これをですね、 Facebook の方に載せた、あ、インスタかな、載せたんですけど、なんかご覧いただいた外国人の方からこの写真を見て、これハワイアンバーガーじゃないじゃんみたいな、パイナップル入ってねえしみたいな、ちょっと投稿があって、あってなったんですけど、まあ日本風だからいいんじゃないんでしょうかっていう感じで、とどめてしまいました。3月5日のつぶやきです。明日は朝から地元の青年団のそば会です。蕎麦を打って地元の高齢者の方々に振る舞います。これまでは大きな、鍋で、釜でつゆを作ってきたのですが、今年は蕎麦打ちを覚えようと思いますということで、3月、5日、早速蕎麦打ちを教わっていますという、投稿がどんどんあるんですけれども、結構蕎麦打ちできるようになりました。メモに蕎麦の作り方を載せました。小麦粉3なんでしょう。これを混ぜて800グラムの、粉を作る。あ、わかった。蕎麦7、小麦粉3の割合みたいです。 これを混ぜて 800g の粉を作る。ミネラルウォーターを400から 410cc を注いでこねる。これがポイント。そば打ちってやったことあります？これ結構ですね、その時の湿度にも左右されるみたいで、このミネラルウォーターが400から 410cc っていうのは、乾燥している場合は410でいいんですけど、結構湿度がある場合は400で十分みたいな、なんか微妙なことになるみたいなんですよね。で、来年のそのそば会の時には、自分がちょっと中心でやれるように、これから月一で、自宅にもですね、父が残していったそばの道具があるので、家の中でそばを売って、いろいろと試行錯誤をして、家族に、感想などを聞きながら、まあ、11回か12回そば打ちができるので、それでちょっと練習をして、来年の3月には私主導でそばが売ってるように、持っていこうかなと息巻いているところでございます。次は3月6日のつぶやきです。イクヤの影響でスキヤで食べてきました。今90円引きのキャンペーンをしている牛丼と豚汁とお新香のセット490円も食べてきました。美味しかったです。これはつくばの松代のところにあるすき家だったんですけど、うまかったですね。いつもちょっとお昼に行くときは吉野家にしていたんですが、この郁也くんという2014年に一緒にオーストラリアのパースの方へ行った子で、今年高校卒業して4月から大学生になるっていう子なんですけど、この子にですね、阪神タイガースの魅力についてということで、ポッドキャストに、出ていただいたんですけれど、その時に、すき家でアルバイトをやっているっていう話から、なんかすき家食ってみてえなみたいな感じで、なんか話がも、なんか話から盛り上がって、なんか食べたい度が高まって、すぐに食べに行ったんですけど、付き合ってメニュー豊富ですし、あとなんかね、昔食べた時よりも牛丼が美味しくなってたなぁと思ったので、これからも時間があったら行ってみたいなと思いました。次は3月6日のつぶやきです。今夜は3年前に卒業した教え子のゆうすけと久々に絹の湯に行ってきました。風呂の中でも塩のサウナの中でもお風呂を出てからもずっと語っていた感じでした。リラックスできたし良い気分転換になりました。ここではいつも食べるのがヘルシーサラダそば、今夜はそれをうどんにしてもらいました。こちらはですね、常総市にあります天然温泉絹の湯というところで、ゆうすけとはこれで3回目ぐらいになるのかなと思うんですけど、この子はなんかもう21歳2歳ぐらいに今度なるんでしょうかね。なんか仲良くて、結構温泉巡りとか2年ぐらい前ですかね、なんか行ってたんですよね。なんか箱根の方まで行ったりとか、当時彼がですね、タマプラかあれどこだっけな、なんかそっちの方の駅の方に住んでいた時も、近くのスーパー銭湯に行ったりとかってことで、なんかかれこれもう5回か6回ぐらい一緒に温泉巡りしているんですけど、最近はこの地元に帰ってきたので絹の湯というところに、行くのが定番なんですよね。でなんか以前はなんか赤すりとかもなんか進めてまして、なんか一緒に赤すりもなんかお風呂に入った後やって、なんかちょっとこう並んで赤すりやってもらうんですけど、なんか隣でなんか痛がっている様子を見るのがなんか面白かったなみたいな、でなんか今もなんかお風呂だけじゃなくて赤すりもやろうよとかって言うんですけど、なんかそれはいいですみたいな感じなんですけど、 いや、なんかこうやってなんかあの卒業生となんか一緒に温泉行けるとかなんか結構楽しみなんですけど、なかなかあの一緒に行く人いないんですよね。なんかやっぱ嫌ですよね。なんか先生と一緒になんか温泉行くみたいな、なんか気まずいなみたいなのあると思うんですけど、なんか俺全然 OK なんですけど、やっぱりなんか、うん、多分気まずいから、なんかゆうすけとしか温泉は行かないかなみたいな感じなんですよね。あのオーストラリアのプログラムを一緒にやっている方で、あのもう70歳ぐらいに近くになる方がいて、なんかその方がすごく今仲良くさせていただいているんですけど、その方はあの大学の教授もされていたんですが、若い頃は東京都内にあります学校で高校の先生もやられてて、でその若かりし頃のその先生の話をなんか聞いてると、あの自分の今となんか似てるんですよ、その教師像みたいなのが。あのいろんななんかその生徒とあのなんつうの距離感こう近くして、なんかいろんなふざけとかもあのやったりしながら、でも英語も教えるみたいな感じで、まあ自分のですね教師としての師匠みたいな方なんですけど、なんかその方が言ってたのは、結局いい先生になれてるかどうかっていうのは、なんかその卒業生でも生徒でもいいんだけど、なんかこう一緒にこうお風呂に入ってそこでなんか語れるような関係になるっていうのが、あのなんか理想だよなんて言われて、あのなんか言われたことがあるんですけど、なんか今のご時世ちょっと微妙ですよね。うん、ただなんかそのそういう感じでなんか卒業生となんか旅行とか行けたら面白いなとかちょっと思っておりますけど、でこの絹の湯にあの塩サウナっていうのもあるので、ぜひあのお近くの方行ってみるといいかなと思います。それからヘルシーサラダそばっていうのもおすすめで、これあのうどんにカスタマイズしていただけるので、ぜひ試していただきたいなと思います。ネットでこの天然温泉絹の湯、茨城とか常総とか入れていただけると、結構ですねあの関東地方の温泉ランキング上位に入ってるんですよ。クオリティ高いみたいなので、あのぜひ調べて、まあ、ちょっと東京の方からでもあの車をかっ飛ばせば1時間ぐらいで来られると思いますので、ぜひあのチェックしてみてください。またはあの電車で来られる方はつくばエクスプレスの守谷駅で降りていただいて、まあ、そこからちょっとバスのダイヤどうなってるか分かりませんが、絹の湯を行ったり来たりしているその絹の湯のマイクロバスみたいなのもあると思いますので、ぜひあの絹の湯のホームページでその辺チェックしていただけるといいかなと思います。あのお風呂の種類も多いので、なんか近場の温泉としておすすめですので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。3月7日のつぶやきです。明日は水戸に出張、2年間勤めてきた私学の研修運営委員の最後の会議です。4月からのメンバーにバトンタッチします。この2年間の活動の中でも一番残念だったのが、希望を出した、滋賀県の学校の視察が承認されたにもかかわらず、修学旅行中止の対応のため直前で行けなくなってしまったことかなって書いてあります。そうなんですよ。希望を出して計画書を出して会議に出して承認されて、じゃあこれで研修視察、茨城県の代表として、まあ、行ってきてくださいねみたいな感じになって、もう宿まで取っていただいて、ただ新幹線とかは自分で取って、行ってきてから清算しますよみたいな感じのところまで話を進んでいたら、ちょっとその修学旅行がですね、ちょっといろいろ国際情勢の関係でちょっと中止になってしまって、でそれの保護者会とか学校の対応とか旅行会社との対応とかいろいろあって、ちょっとこれは行くのは良くないなと思って、まあ、自らその協会の方に連絡をして違う方たちで行ってもらうっていうことを をしたんですよね。泣く泣くなんですけど、で結果的にですね、まあ、自分の中ではこの滋賀の研修っていうのは何も残らず、ただその新幹線が数日前のキャンセルだったので、きちんとその旅行約款に基づいて、おそらく 30% ぐらいなんか料金取られてたな、おいみたいな、あ 20% かなぐらい料金取られてたな、おいっていうことで、そこはどこにも精算できないので、なんだよこれ、自分で新幹線取って、しかもキャンセル料10%、20% ぐらい払って、おいっていう、なんかそんななんか歯がゆいことがあったなーっていうのが、今となってはなんか思い出になっているかなというふうに思います。次は3月8日の朝日新聞のツイート、リツイートさせていただいたものがあります。最近これ私も気になっているんですけれども、ヤマト運輸の事情です。宅配ドライバーの長時間労働が問題となっているヤマト運輸が運賃全体の値上げに乗り出します。個人の送り主にとっては27年ぶりの値上げになる見通しです。値上げによる増収分で働き手の待遇改善を進めなければ配送網を維持できないと判断しました。便利さを追求してきた宅配便サービスは曲がり角を迎えています。今の運賃は荷物の大きさと運ぶ距離で決まります。個人客が最も小型の荷物を関東から中部地域に送ると税込み756円です。関西地域へは税込み864円です。インターネットの通信業者などの法人客には荷物量に応じた運賃割引もしています。ヤマトは個人客・法人客を合わせた運賃全体の引き上げを検討中ということです。今ですね、このヤマト運輸だけではないと思うんですけど、宅配便とか宅急便の業者さんって本当に大変で、家も、まあ、この記事をちょっと紹介しながら申し訳ないんですけど、我が家はもうアマゾンプライム、なんか最近自分の周りの人も結構アマゾンプライム入るようになったんですけど、自分はもう10年近くアマゾンプライム入ってるのかな、アマゾンプライムを結構利用するんですよ。なんかうちの地域だと、午前9時半ぐらいまでにクリックすると、その日のなんか夜には商品が届くみたいなことが多くて、でも結局それって自分たちは便利なんですけど、ヤマトさんたちを急がせてしまってるのかなっていう感じがするんですよね。なんか前ほどその宅配便の皆さんの余裕がないというか、もうなんか常に小走り状態、それから不在の人が多いみたいで、不在の電話をまた受けてまた戻るとかっていうことで、なんか夜の9時過ぎまでなんか働いているみたいな、なんか方もいまして、結構気の毒だなとか思ってたんですよね。ですから、まあ、個人的には、まあ、Amazon プライムの料金据え置きにしてもらいたい部分ではあるんですが、その日本全体を考えると、もう少しその Amazon プライムの料金っていうのも高くしてしまってもいいのかなとか、あとはその運輸会社においてはそこまできめ細やかな時間指定とかなんかされなくてもいいのかななんてちょっと思ってるんですけれど、少し改善していかないと、この運輸業界なんか共倒れしてしまうんじゃないかなっていうような感じもして、とても心配です。3月8日のつぶやきです。あんなにテンション高くペラペラとすぐに言葉に出して何でも行動的にやってきたのに、もう全部ダメダメです。もう寂しい気持ちとか虚無感とか自分で命名しますけど、3月病です。車で聴く曲もなんだか卒業を連想する曲を選んじゃうし、もうガタガタです。 そうなったんですよね。今月はなんか朝出勤する時の車の中とかも、なんでなんですかね。なんか聞くと泣くのに、なんか卒業ソングとかかけちゃうんですよ。なんか3月9日とか、あとはなんかね、365日の紙飛行機とか、あとはあの乃木坂のさよならの意味とか、あとはなんかね、自分の iPhone になんか合唱ソングとか入ってて、あの旅立ちの日にとか、なんか普通にコテコテのやつもかけたりとかしてて、そんで車の中で泣いてるみたいな。だからそれ聞くと泣くし、朝からテンション下がるって分かってるんだけど、選んで聞いてるんですよね。なんだろう、余韻に浸りたいのかなんだかちょっと自分でも分かんないんですけど、それでなんか一日テンションなんか落として、家帰ってまた寂しいなみたいなことをやってるんですよね。でなんかあの卒業式とかでよく泣いてもなんか感動するみたいなあの感じの時期も本当にあったんですけど、なんか最近はね、卒業式が嫌なんですよね。もうなんか寂しいとかさ、なんか悲しいとかじゃなくて嫌なんですよね。で何に嫌なのかなってちょっと自問自答したんですけど、いや、いなくなられるのが嫌なんです。だから、寂しいとか感動とかじゃないんですよ。嫌なんですよ。本当に、あの、綺麗事じゃなくて。そんで、落ちちゃうんですよ。で、落ちたところに、また朝、車の中で卒業ソングかけるから、もっと落ちてくってことで、いや、3月の中旬ぐらいまで、ダメダメだったんですけどね。まあちょっとここへ来て少し前向きになったかなとは思ってるんですけど、うん、でもそれでもなんか卒業生とかからあの LINE とかをもらって、なんかそれがまたいいこと書いてあるんですよね。あと、うん、でなんかまあそれになんかガチな感じでこう返事をこう書いたりとかして、でなんかもう送っちゃった後にもう一回読み返すと、俺何書いてんだろうみたいな、なんか向こうもなんていうのかな、本気で書いてきてくれたから、いや俺も本気で返すよみたいな感じで返して、後で読み返して、ああこっぱずかしいわみたいな、なんかそんななんか悪循環なんですけど、まあなんかそんなやり取りをしているおかげで、うん、なんか持ち直してきて、明日から4月1日ですけど、また頑張るかっていうような感じにはなっております。メッセージくれた皆さん、ありがとう。で、ふざけておかないとなんかちょっとやってられないので、ありがとうございました。次は3月10日のつぶやきです。3年前の教え子の大地と車を並べてみました。やつの車はインプ。私はレボーグ、スバルで兄弟みたいな車です。ちなみにインプの購入にあたってはディーラーさんもご紹介しました。あれから3年近くたくさんカスタマイズしやがって、なんかかっこよすぎてめっちゃ高まりました。かっけーですって書いてあります。いやー、大地の車かっこいいんですよね、インプレッサ。スバルのインプレッサ最近モデルチェンジをまたしまして、なんかさらに人気が上がってて、あの私の知り合いでもちらほら新しいインプレッサを買われた方もいるんですけど、一つ前のモデルのなんか形も自分はすごく好きで、で大地のインプレッサは白なんですけど、なんか白かっこいいなと思って自分も半年遅れでレボーグ買ったんですけど、この白に惹かれて自分も白にしちまいましたって感じで、なんか白と白を並べてラーメン屋さんの駐車場で撮ってみたんですけど、改めてインプレッサかっこいいなと思いましたね。いい車ですよね、スバル。もし皆さんの周りでスバルの車を買いたいなっていう方は、 私がお世話になっています営業の方をご紹介いたしますので、ぜひご一報を、まあ、茨城県南部の方がいいと思うんですけどね、ちょっとご相談くださいませ。3月10日のつぶやきです。状況を見極めてそれを最適化する思考からアクティブな思考に変わってきました。なんか面白くなってきた。いろいろとアイディアを書いていたらワードで24ページも書いていることに気づきました。そんな自分が怖い。一度アイディアが降りてくると止まらなくなる。手が痛い。これは才能なのかな。これは何なんだろう。毎回思うんだけど、話すこととかアイディアとか一度ひらめくと止めどなく溢れてきて止まらなくなる。頭にあることをそのままパソコンで打っていくと文章が完成する。あまり読み返して修正しなくてもほとんどまとまっている。なんかそんな自分が怖い。多分例えば800字程度の原稿なら5分で完成できる。しかもその後無修正でいけちゃったりする。なんだろうこれは。今パソコンを打つ手が止まらなくなっていて自分でやべえと思った。自分でも怖い。人それぞれ才能があるって言うけど、俺の場合これだな。自分でも引く。今一気にまとめた書類、あ、ライフのキムタク風に床に並べてみた。アイディアが、降りてきて、その後で手が止まらなくなる。そして気づくと24ページも書いている。今回は赤で修正しようとするところもチェックを入れたんだけど、それにしてもこんな自分が怖い。こんな自分がやばいと感じる。3月10日のつぶやきなんですよね。いや、なんかね、人それぞれ才能ってあるじゃないですか。うん、誰しも。まあ、周りの人に言わなくてもいいんですけど、私は今ちょっとラジオで喋っちまってますけど、いや、一回アイディアが降りてくると、ズズズズズズズっていくんですよね。そんで気づくと24ページぐらい今回は書いているみたいな。で、しかも無修正で大丈夫みたいな。だからなんか子供たちが800字程度のなんだろうな、その死亡理由書とか死亡動機書みたいなのを書くのをこう添削とかするんですけど、なんかやっぱりみんなその書くのがその得意じゃないっていうか、まあ、慣れてないみたいなので、もうなんか何週間も悩みながら書いているみたいな、なんか、そういう姿を見て、いろいろ引き出しとかを出しながら応援しているんですけど、なんかぶっちゃけ、可愛いなこいつらみたいな。なんか、そういうちょっと若干上から、まあ、本人たちには言いませんよ。これラジオでだけ言ってますけど、なんか、ぶっちゃけ言うと、なんかこいつら可愛いなみたいな。800字程度の文で、あ、悩んでんじゃねえよ、みたいな、なんか可愛いな、みたいな感じがあって。まあ、自分の場合はこれ5分でできちゃうのかな、みたいな。原稿用紙2枚は5分でできちゃうかな。まあ、手書きだとちょっとスピード落ちるんですけど、なんかタイピング早いんですよね。自分の場合。なんでこれ5分でいけちゃうな、みたいな。なんか、こういう才能をなんか他で、なんか使えないのかななんて思ってるんですけどね。うん。あとは、だから、もしこれが自分で才能だって思うんだったらば、その、800字の文章を書くのに、苦労している子たちにもっとうまいアドバイスをして、2週間ぐらいかかってるんだったら、その子が、そうね、5日ぐらいで書けるようにするとか、なんかもうちょっと、そのなんか自分がすごいすごいとかって言うんじゃなくて、なんか人のためになるようなことをちょっとまたワードでバババって打っちゃおうかなみたいな、なんか今ポッドキャストで喋っててもそんな勢いでございます。3月11日のつぶやきです。東日本大震災から6年、あの日あの時あなたは何をしていましたか。まだ終わっていない。まだ続いている。皆さんも少しだけ時間をとって、あの日、あの時のことを振り返っていきましょう。と朝をつぶやいたら、いいねがたくさんついておりました。 いいねくださった皆さんありがとうございました。あの、何が言いたいかっていうと、まあ、自分もそうなんですけど、この節目節目の時に報道とかで東日本大震災の話題になって、ああもう震災から何年経ったんだなとかって思いを馳せるって、まあそれも大事なんだけど、でも実際その被災地の人たちはやっぱり今も続いてるんですよね。終わっていなくて、だからあれから6年っていうよりはもう6年間ずっとあの時の状態が続いているっていうような方々も非常に多いんですよね。あの、私の親戚の方も岩手県の山田町にあの住んでいる方がいらっしゃって、まあ、仮設の住宅で暮らしていたりとか、あのいろいろとその道路の整備とかが今進んでいるところだよとか、なんかそんな話を伺うんですけれど、その東京の方では、まあ、とりわけその国会と言われている場所ではもうなんか国会のその話の中でも、もうなんか東日本大震災の話題がなんかもう全然出てこないみたいな状況で、なんか森友学園のことばっかりやってて、いやなんか言った言わないとか、なんか誰がどうとか、名前を貸したとか借りないとか、なんか不正な請求をしてるとかどうとか、総理が関わっているとか総理夫人が関わっていたとかいないとか、なんかポイントそこじゃないんじゃないのかなって思うんですよね。それから原子力発電、私はその賛成とか反対とかはちょっとよくわからないなみたいな立場なんですけど、なんかあの時よりもその原子力発電の再稼働などについてもなんか敏感じゃなくなっている、まあ自分もいるなみたいな、震災があって数年後に初めて原子力発電が再稼働した時にはもう大騒ぎをした。それから震災があって、それからこれはもう原発はもう絶対ダメなんだみたいな、流れに一旦世の中はなったんですけれど、でもなんか気がつくとまた普通に使ってんじゃんみたいな、なんか流れの中でこの風化っていう言葉が適当かどうか分かんないんですけど、なんか時間が経っちゃうと何なんだろうなみたいな、なんか喉元過ぎれば暑さを忘れるっていうことわざありますけれど、なんかそれに近いようなものがあったりとかあって、なんか変だなと思ってんですよね。ただその本当に被災地に住んでいる皆さんはやっぱりあの時から何も変わっていないんですよね。でまだ続いてるんですよね。だからそういう感覚で、まあ、自分自身もそうなんですけど、日々の生活の中でちょっと考えたり何か行動できることがないかとか、募金とかでもいいですし、なんか被災地を訪れて何かその商売をやっている、ところがあれば、そこで買い物をするだけでも復興の一助になるとか言いますから、何かそのアクションを起こすっていうことは大事なのかなと思っております。皆さんもぜひ、あれから6年経ちましたという言い方に、まあ、とりあえずしますけれども、まだ続いている、これをちょっと頭に置きながらもう一度あの日あの時のことを考えていただきたいなというふうに思います。次のつぶやきです。今月はちょっとその食事会が多かったっていうお話をしたんですけれども、よくポッドキャストに出てくださっておりますマイさんとマナさんと、守谷にあります海トゥー島に行ったりとか、あとはこちらもポッドキャストに出てくださいました和俊君、教え子ですけど20歳になったということで、3軒ほど、居酒屋1軒、バー2軒、 はしごしてきていろいろ語りましたみたいなつぶやきが続きましたが、なんかねいいバーを見つけたんですよね。モリアの226というバーなんですよ。ちょっとね道が分かりにくいので、もし興味を持たれた方はなんかネットで検索してから行った方がいいかなみたいな感じなんですが、そのお店のマスターが2月26日生まれということで226というバーなんですけど、いやお酒の種類もめっちゃあって雰囲気も良くてとても良かったのでまた行ってみたいなと思いました。モリアにある226というバーです。ぜひよかったらチェックしてみてください。3月13日のつぶやきです。2年間会議のために通い続けていた茨城県北部にあるこの学校に来るのも今日が最後です。春夏秋冬さまざまな表情を見せる校舎の外の様子と、学校の周辺の風景がとても好きでした。この角度からの風景夏は最高だったということで、田んぼの風景写真を載せさせていただいたんですよ。本当はですね校舎がちょっと高台にありまして、その向こうにそのサッカーができて野球ができるみたいな、左側にサッカーができるエリア、右側奥の方に野球ができるエリアということで、なんだろうな、映画に出てくるような田舎の高校 なんです、まさにその田舎の方にある高校なんですけど、でその前にももう1年ぐらい前なんですかね、もうちょっと前なんでしょうかね、そうですね1年目だから2015年の夏頃にやっぱりつぶやいたんですけど、この夏のこの校舎の高台から見るグランドの風景がひどく好きで、ちょうど夏休みだったのかな、その時行ったらばセミの音がすごくこうしてて、校舎の中からは吹奏楽部の音楽の演奏練習しているトランペットの音とかが聞こえてて、で左の方に目をやるとサッカー部の子たちが炎天下の中、帽子もまあサッカーですから当然そうなんですけど帽子もかぶらずになんか練習してて、奥の方では野球部の人たちが真っ白なユニフォームで、なんかシートノックみたいなのをやってて、声がカキーンみたいな、なんかそういう光景があって、なんか映画じゃねえかよこれとかちょっと思いながら、なんかこの学校ひどく好きで、まあここ県立の学校なんですけどね、なんかちょっと1年ぐらいなんかここで教えたいななんて思ったりなんかしたことがあったんですよね。なんかもうなんか井上陽水さんの少年時代の BGM でこの風景を撮るとぴったり合うんじゃないかなみたいな、なんかそんな光景だったんですけど、2年間通い続けた出張生活も、今月の3月で終わりになって、まあほっとしたのとちょっと寂しいよっていう気持ち、まあこの2つが重なったのでつぶやいてしまいました。3月16日のつぶやきです。やっぱり第一印象って重要なのかな。今日初めてお話しした人一瞬で話が合いそうって思ったんだけど、やっぱり実際話があった。トラックの運転手の人だったんだけど、昼間はトラックの運転手さんで夜は代行の運転手さんだったんですけど、考え方とかぴったりあって楽しかったって書いてあります。以前に人は見た目が9割みたいな本を読んだんですけど、その通りだ、見た目は大事っすって書いてあります。これこの間もポッドキャストでお話ししたんですけど、かっこいいとか美人とかそういうことではなくて、なんかね雰囲気っていうかね、人柄がこう外へ溢れてくるんですよね。だからやっぱりその明日から4月で新しい出会いとかがあると思うので、 その自分のその雰囲気が溢れるような感じで明日から過ごしていくといいんじゃないかななんて思ってて、まあ自分もちょっとそれ意識していこうかななんて思ってるんですけど、明るく行きたい方は明るめの服とか、うん、いいんじゃないですかっていう感じはするんですけどね。どうでしょうかね。3月17日のつぶやきです。明日どんな話をしようか。これは新入生招集日って言って、まあ、3月だからまだ中学生なんですけど、来月からその自分の学校に、通ってくれる子たちとその保護者の方の前でお話しするというのを毎年やらせていただいているんですけれども、その前日につぶやいたんですね。3月17日のつぶやき。明日どんな話をしようか。恩師を見つける。自分を変える。この学校は良い学校です。3年前にあの場所で言った言葉を今年卒業した多くの生徒が覚えてくれていて、卒業の際に自分を変えられましたとか、恩師が見つかりました。良い学校でしたと言ってくれたんです。当時でも、なんか話題にしていただいて、なんか申し訳ないなって、なんか本当にそういうのを大事にしてもらって申し訳ないとか嬉しいっつか、なんか感動を通り越して、なんかすごい ずっしりくる思いになったんですよね。だからこそ明日は同じことを言ってはいけないような気がしてきました。どうしよう、焦ってきました。そうなんですよ。だから結局次の日のその新入生招集日ではもう殿堂入りさせたくなっちゃって、なんか恩師を見つけてくださいとか自分を変えてくださいとか、この学校はいい学校ですみたいな、なんかその、まあ、決め台詞っていう言い方あれなんですけど、なんかそれ使っちゃダメなんじゃねえみたいになって言えなかったんですよ結局。でなんか気がついたら、なんかキラキラ光るなんてなんか言ってしまいまして、なんか卒業するときにキラキラ光ってくださいみたいな、なんかもうそんなことを言ったんですよね。キラキラ光る。でそしたらば、そしたらばね、そのキラキラ光るっていう言葉がもう動き出してまして、でなんか今日職場で言われたんですけど、その職場の先輩が行っている床屋さん、なんかそこのご親戚の方か身内の方か、ちょっと知り合いの方かわからないんですけれど、なんかこうその髪の毛を切っているそのご主人が、なんか自分の知ってる子が今度どこどこ高校でお世話になるんですよみたいな話になったらしいんですよ。でまあその先輩もまあもう何年も行っている床屋さんだったらしいんですけど、なんか隠してたらまずいなと思って、あ、自分はそこの高校の教員なんですって言ったんですって。そしたらその床屋さんのご主人が髪の毛を切りながら、なんかいい学校みたいですねなんて、先日その知り合いの子も学校の説明会へ行ったんですけど、なんか体育館でなんかキラキラ光るみたいな、なんか話をしてた先生がいたみたいで、なんかもう感動して帰ってきましたみたいな、なんかやる気に満ちてましたみたいなことで、なんかそのキラキラ光るっていうその言葉がなんか今度名言みたいになんかなってまして、ただなんかこの職場のいろんな先生になんかちょっとその時の説明の感想とかって聞いたら、なめでっぺよってなんかちょっと言われちゃったんですよね。そのこれから高校生になる人に、 キラキラキラキラ光るみたいな、なんかそんな、なんかなんていうんですか、そのなんか幼稚園とかなんか小学校に入る人たちにぴったりな言葉をかけるっていうのは、なんかちょっとバカにしてんじゃないのってちょっと言われて、はあ、なんか失敗したなとか思ってたんですけれど、なんか今日そのなんか床屋さんのご主人がなんかとてもなんか気に入ってくれて、ああよかったなとちょっと胸を撫で下ろしてるんですよ。だからやっぱり自分言ったからにはキラキラ光るとかキラキラ輝くとか、こういう言葉ってもうその今度入ってくる子たちにの胸のど心のどっかにあるって思うので、もうなんか大事にしていきたいなと思いましたね。3月19日のつぶやきです。怒涛の2年間の最後にスタッフの皆様からサプライズのプレゼントをいただきました。一番喜ぶものをとお金を出し合ってくださり、高級ビールサーバーをいただいてしまいました。なんか嬉しかったのと、これで終わりなんだなという寂しさと一体感と変な気持ちです。素敵な子供たちメンバーに感謝です。まあ、数学の先生がなんかネットで頼んでくれたんですよ。で、温度を取ってくれたのは自分よりもなんかその年下の先生たちで、なんか年上の先生たちも巻き込んでお金を集めて、なんか高級ビールサーバーをサプライズプレゼントしてくれたんですよ、食事会の最後に。で、なんかね、自分本当にねバカだなと思ったんですけど、ネットでなんかどんな口コミがある商品なのかななんて思って、これ調べちゃったんですよね。あのキーワードを入れて、その段ボールに商品名が出てたから。そしたらね、なんか値段も出ててね、1万5000円前後するんですよ。なんか見なきゃよかったなと思って、なんかほんと申し訳なくて、本当になんかそんなになんか大したあのお手伝いもできなかったのに、なんかこんなことまでしてもらって本当申し訳なかったなって思って、もうなんかそのビールサーバーを使うなんていうことは本当にもう使いまくってますはい。で、またこのメンバーで一緒に仕事ができる日を楽しみに、来年度は違う形で頑張っていこうと思います。いつも思っていますけど、やっぱりこの職場大好きです。他の職場の人に羨ましがられるくらいいい場所で仕事をさせていただいています。感謝です。いや、いいメンバーでしたね。やっぱりもう忘れられないのは、修学旅行が中止になってっていうくだりですけど、このグループとは2年間ご一緒させていただきました。今日その解散の食事会がありました。ロンドンがキャンセルになり、超高速で計画を立て直して沖縄への研修旅行など、とにかくフルマックスで取り組んだ2年間でした。子どもたちスタッフに恵まれた最高の2年間でしたとつぶやいております。寂しいですね。って感じですけどね。いや、まあ今だから話せる話かもしれませんけど、いや、沖縄良かったんですよね。で、まあロンドンが中止になった時にすごいなんか子供たちもめっちゃ、がっかりしてて、だけどやっぱり国際情勢の流れの中でしょうがないなみたいな感じで、でもがっかりしててっていうので、本当にがっかりした顔を、あれだけ大人数の子供たちが一斉にしたっていうあの瞬間は体育館でだったんですけど、忘れられなかったです。なんか いや、なんか自分が謝るっていう必要はないの、なかったのかもしれませんけど、でも結局行けなかったから申し訳ないっていう思いだったんですよね。なんかどういう理由で謝ってるのかはちょっとわからなかったんですけど、でも結果に謝ってたのかな。申し訳ないっていう言葉しかなかったんです。ただその後、もう数ヶ月で準備をしまして、沖縄へ行って、で、現地で子供たちが、笑顔いっぱいに過ごしてて、楽しかった、楽しかった、みたいななんか話とか、あとは平和教育とかを受けながら、いろいろその世界の平和についてとかを考えて、本当に真剣な表情で、説明を聞いていたりとか、時に涙を流している子もいたりとかして、そういうなんか子供たちの反応とかを表情を見ていて、なんか沖縄に来られてよかったなと思ってるんですよね。で、もともと個人的にもうなんかツイッターとかポッドキャストとか聞いてる方はもう気づきかと思いますけれど、でもめっちゃ沖縄好きな人だったから、なんか好きな県になんか子供たちを連れてこられて、 もちろんそのお金はお家の人が出してくれるんですけど、そういう計画立てられて、まあ良かったなとは思ってるんですけどね。皆さんどんな風に思ってくれてるのかな。次は3月24日、新潟駅新幹線改札内にてというカッスンさんという方のですね、リツイートが回ってまして、今現在、4575のリツイート、そしていいねが7951ついているんですよね。新潟駅の新幹線の改札内でに、ホワイトボードがありまして、新潟駅の社員一同さんの心温まる、メッセージが、写真付きで紹介されていたので、ちょっと私の番組でもご紹介させていただきたいと思います。こんな文です。旅立ちに新潟駅をご利用いただき誠にありがとうございます。寒い冬に力を蓄えて春に芽吹く新芽のように新生活のスタートです。新潟で力を蓄えてきたあなたたち、あなたなら大丈夫。思い出してください。春、安らぎ包みの満開の桜を。夏、佐渡に沈む真っ赤な夕日を。秋、ピッカピカの美味しい新米を。冬、毎日通った雪の通学路を、そして一緒に過ごした大切な家族、友人を、みんなあなたたちを応援しています。疲れたらいつでも帰ってきてください。あなたを待っている人がいます。ここはあなたの故郷だから。一回りも二回りも成長したあなたと、またお会いできる日を、新潟駅でお待ちしています。心からのエールを込めて、いってらっしゃいませ。新潟駅社員一同。これは本当にいいメッセージですよね。手書きなんですよね。なんか心こもってるなって思います。ここはその新潟駅ですけど、いろいろなその地方から東京とか大阪とかその都市部へ行って進学とか就職とか、やっぱり別れの季節、出発の季節、 3月ですけど、いろんなところでこういう、さよならのメッセージ、力を与えてくれるメッセージ飛び交ってるんだろうなって思いました。卒業式とかもそうですよね。なんかこういう時だからこそ素直になれる自分がいたりして、素直な気持ちを言えたりして、こういう時だからこそ素直な気持ちで人の話を聞けたりとか、人のメッセージを読んだりできるんですよね。これが節目節目じゃない時だと、何言ってんだよみたいな感じになるんですけど、この別れ際だからこそ初めて素直になれたり本音が言えたりするんですよね。もしこのラジオを聞いている皆さん、明日から4月の1日ということで、ちょうど節目ですよね。まあちょっと聞くのが遅くて4月の上旬とか中旬とか下旬になってしまってもいいと思うんですけど、素直な気持ちでいろいろと親への感謝であるとか、周りの人への感謝であるとか、そういうのを言える、絶好のチャンスだと思いますので、もし感謝の気持ちとかまだ伝えていないよっていう人がいたら、電話でもいいし、あとは、LINE とかメッセンジャーとか、メールとかでもいいので、ちょっぴり違う、いつもと違う素直な自分を出してみるっていうのも、この時期だからできることかもしれないので、やってみてほしいなって思います。気持ちと気持ちを通わせるって本当に大事で、ただやっぱりこっぱずかしいから、普段は言えないことを節目の節目、節目節目で言うって大事なのかなって思いますよ。次は、3月25日、テルミクラブの話題になります。ツイッターでリツイートで回ってきました、トラベルメディアさんのニュースからご紹介したいと思います。旅行会社のテルミクラブは、旅行申し込み者に対し、発券システムが利用できないという理由から、混乱防止のためキャンセルを通告していることが分かりました。各方面への取材を進めたところ、事業を停止する方針とみられています。すでに発券済みの航空券やホテルについても、利用できるかどうかは分からないため、了承の上出発するよう呼びかけています。また、返金は JATA、日本旅行業協会と、関係先と協議の上ご連絡させていただきますとのメールを申し込み者に送付しており、 JATA の弁済業務保証金制度を活用する可能性があります。 JATA 広報室は現時点ではお話しできる情報はないとしています。テルミクラブは1998年に設立、本社は東京渋谷で、大阪、名古屋、福岡、札幌に支店を置いているほか、ハワイ、グアム、台湾、韓国には現地法人を置いています。JATA に加盟しており、資本金は6000万円、観光庁長官登録旅行業第1726号で、弁済保証金の最低額は7000万円ということです。テルミクラブ広報は取材に対し、ツアーとして再行しているものもある。明日以降についての状況や現在までの影響人数もわからないと話しました。また JATA の弁済保証金制度の活用に対し、事業を停止するかとの質問にはわからない、何もコメントできるものがないとコメントしています。まあ結局そのテルミクラブは、 と倒産するというような形になっておりますけど、今の記事にもありましたけど、結構私の知り合いの方も旅行好きの方が、まあ、当時2000年の前半だったかなと思うんですけど、あのハワイなんかはテルミクラブを利用するというリーズナブルな料金で結構クオリティいいよなんて言われてたんですけど、やっぱり安さ安さで行くとこういう風になってしまうのかななんて思うのと、あとは旅行って本当にあの、物の商品と違うその思い出の商品なので、なんか行けなくなってしまうっていうようなあのことだと、行く前にこうワクワクしていたりとか、いろんな準備をしているとか、そういうその楽しみにしていた1ヶ月とか2ヶ月、それもなんかあの全部パーになってしまうから、なんか影響を受けた人のがっかり具合っていうのはもう計り知れないなとちょっと思いました。次は3月26日のつぶやきです。首都圏でダントツで聞かれているラジオ番組がこの伊集院光とラジオとです。中学時代からずっとファンで話の師匠です。自分が話すことや話を聞くことに興味を持ったのはこの方の影響です。ラジオでのインタビューもすごく上手です。自分もポッドキャスト頑張っていこうと思っています。もし皆さん、よかったら4月からはあのラジオも少し趣味に入れていただけるといいかなと思いますよ。あの若い人たちのラジオ離れみたいなのってもう聞かれて久しいんですけれども、今あの iPhone とか Android もそうだと思うんですけど、あのラジコっていうアプリが入っていると思うんですけど、なんかあのそれを聞けばインターネット経由でも聞くことができますし、それからタイムフリーとかあのそういう機能を使うと1週間以内ならば前に放送された番組もあの聞くことができるので、あのぜひちょっと試してほしいなというふうに思っております。3月28日のつぶやきです。北海道から帰ってきたともきくんがお土産を持って遊びに来てくれました。結構変身しててびっくり。久しぶりに1時間半も語ってしまいました。あっという間の時間でした。かなり楽しかったです。たくさんお土産をいただきました。ありがとうございます。白い恋人も生キャラメルも大好きです。いや、生キャラ、あの、白い恋人って結構定番だから、なんかちょいちょいいただくんですよね。年に何回もね。でもこのね、生キャラメルはね、なかなかあの食べる機会がなくて、自分今まで数回なんですけど、やっぱり改めて食べてみてね、美味しいんですよ。もう口の中で溶けちゃうから、もうなんかすぐなくなっちゃうみたいな感じで、今はちょっと冷蔵庫に入れてあって、あの職場の冷蔵庫にもちょっと入れてあって、家の冷蔵庫にもあってっていうことで、疲れた時に食べるぞみたいな、なんか自分のご褒美みたいな感じに、まあ、してるんですけど、あとはちょっと職場の仲いい人とか、あとは梅さんと娘にもあげたりとかしてて、いや本当になんかたくさんお土産いただいちゃって、なんか申し訳なかったなと思ってるんですけど、なんかこの子はあの釧路、高校卒業して数日ぐらいして、あの釧路へ行って、釧路のなんかの自動車学校であの免許取ったみたいなんですけどね、なんかちょっと自動車学校の事情をあの伺ったら、なんかすごい興味深いことが分かって、最近はなんかオートマ限定で免許取る人の方が多いみたいですね。なんかマニュアルとかでなんか取ってる方が珍しがられるみたいな感じで、なんか今と昔ちょっと違うんだなぁなんて思ったんですよね。なんか昔だとなんかオートマ限定とかでなんか取ってると、なんかちょっとバカにされた傾向あったんです。なんだお前可愛いじゃんみたいな、なんかそういうのあったんですけど、今はなんか普通みたいな、むしろなんかあのマニュアルで撮るとわーいかついなみたいな、なんかそういう感じになりそうななんか流れがあるみたいなんですよね。で思えばね、なんか自分のそのスバル車もやっぱりそのオートマティック車が中心で製造されてるし、自分のもオートマですけどね。あとは軽自動車もなかなかマニュアルの軽自動車って見つけるの今大変みたいでっ ていうところがあるみたいなんですよね。で、自分が住んでるところ田舎なのかもしれないんですが、女性の方で軽を運転してる人で2人ほどですね、あのマニュアルの軽じゃないと運転できないみたいな、なんか自分の中でマニュアルの軽限定みたいな、別にそういう免許ないんですけど、なんか乗用車アウトだし、オートマティック車は怖くて運転できないみたいな、私はずっとあの K のマニュアルよみたいな人2人いるんですけど、もうなんか国産の、軽自動車でマニュアルのやつなんかなくなっちゃうんですか、なんかあってもなんか数種類ぐらいなんですか、だもう次はもうなんか外車の K 買うしかねえじゃんとかって、なんか そのお母さんがマニュアルの軽しか乗らないお母さんで、なんか子供が嘆いていました。まあ子供って言っても30歳ぐらいの人なんですけど、嘆いておりました。なんかうちの地域はちょっとそんな不思議な現象があります。それからですね、3月30日のつぶやきですけれども、今あのオーストラリアのクイーンズランド州の一部の地区ではですね、あのちょっとこの間のサイクロンの影響を受けまして、河川の増水とかがなんか続いているようで、ちょっと私知り合いの方が結構いまして、なんかあれ一人はどこだっけな、あのクイーンズランドのある地区なんですけど、なんか河川の氾濫みたいなのもあって、でなんかちょっと心配で今連絡したんですけど大丈夫みたいな、なんかこっちはなんかしょっちゅうこういう風になるから慣れてるわよみたいな、なんかテンションでなんか返事来たんですけど、なんかちょっと心配ですよね。昨日の朝のサンライズの映像があのよくツイッターでこうオーストラリアの朝の番組サンライズ出てるんですけど、あの All schools closed from なんちゃらかんちゃらって出てて、あのなんか学校が閉鎖す学級閉鎖、学校閉鎖、臨時休校になっているところもあるとかで、ちょっと早くこれ収束してほしいななんて思ってますけどね。それから、こちらも3月30日のつぶやきです。写真とともに。これなんだかわかりますか？これは私が、いただいた名刺です。この3年間の間にこれだけの方とお目にかかっていたんですね。重ねてみるとすごい高さになっていてびっくり。これね、多分30センチぐらいの高さになるんですよ、高さだけだと。大学、専門学校、企業、メディア、国際交流関係、旅行会社、なんかびっくりです。いや、いろんな人と会ってたんだなと思って、いい関係性が築けてよかったなと思ってますけどね。はい。そして、おしまいはこちらです。本日3月31日のつぶやきです。3月31日、いろいろなことがあった1年間、嬉しいことも悲しいことも今日で全てが終わる、今日で全てが変わる、今日で全てが始まるさ、みんなそれぞれの明日に向かって頑張っていこう、何かにつまずいたときは空に手をかざしてみよう、タッチザスカイ。自分空見るの好きなんですよ。で、なんか空はつながってるじゃないですか、どことも。だからなんか、離れてなんか寂しいなとか、なんかあいつどうしてるかなみたいなことを考えるとき、こう空をこう見上げるんですよね。で、この日本国内だとあの時間帯同じじゃないですか。そうすると月とかこう出てると、こうああなんか同じ月の下じゃんとか、なんかそんなこと考えたりするんですけど、なるべく自分はあの朝一で朝出発前とか学校着いたなみたいな時にあの空を眺めるようにしてるので、大体ですね、そうですね、7時50分から8時15分ぐらいまでの間に朝空見ていただきますと、同じ空を見ていますので、タッチザスカイ、空に手をかざしてみてください。 なんかいい感じで書きましたけど、実はこれですね、なんか沖縄の歌で、今日で全てが終わる、今日で全てが変わる、今日で全てが始まるさ、みたいな、なんかそういう歌からこうインスパイアされてこうちょっと書きました。それからあの結びの方にあったのが、何かにつまずいた時は空に手をかざしてみようっていう、このあのミスター・チルドレンの星になれたらのところからちょっとインスパイアされてちょっとこう作ってみました。もう一度読ませていただきたいと思います。3月31日、いろいろなことがあった1年間。嬉しいことも悲しいことも、今日で全てが終わる。今日で全てが変わる。今日で全てが始まるさ。みんなそれぞれの明日に向けて頑張っていこう。何かにつまずいたときは、空に手をかざしてみよう。タッチザスカイ。かっこよく決まったかなと思っています。一人暮らし始まった人とか、なんか今夜の寂しさとかやばいんじゃないかなとか思うんですけど、まあこの番組を聞いて少しでもなんか落ち着いてもらえればよかったなと思っております。今リスナーがですね、4000人から5000人とかいて、なんか海外の方でも聞いてるみたいなんですよ。インドネシアの人とかもなんかどこら辺の国から聞いてるみたいなのがなんか表示されるんですけど、ちょっと最近あの海外の方も結構聞いてるようで、ありがとうございます。おはこんばんちは。で、まあ、ちょっと時差がもしヨーロッパの方とかあったりアメリカの方あったりすると分かんないんですけれども、いろいろとあの聞いていただけるようになりましたので、最近あの聞き始めたよっていう人のためにこの番組のちょっと紹介も最後にさせてもらおうかなと思ってますけど、前不定期でこの番組あのアップしてたんですけど、それだとなんかその リスナーの方のなんかあの日常生活にあのなんかこう入っていけないみたいな部分があるのかなと思って、必ず毎週火曜日の午前7時には1本はアップします。これ週1最低でやるんです。で、その合間合間で例えば特別編が撮れたよとか、今日はちょっと時間的に余裕があったのと3月31日の節目ということもあったので、あのちょっとアップさせていただくんですけれども、あのちょっとこう余裕があるときはあの週に数回アップさせていただくんですが、週に1回の時はとにかく、毎週火曜日の朝7時には何らかの番組がアップされますので、ぜひチェックしていただきたいなと思います。あのポッドキャストっていう、アプリが、iPhone もそうですし、Android もあるのかな、それでこうケンズカフェユナイテッドって入れていただくと出てきますので、それでこう登録していただきますと自動的に更新されるような仕組みになりますので、あの他の作業をしながらでも、またはあのスマホを閉じた状態でも聞くことができるので、ぜひご利用になっていただきたいと思います。またパソコンからですと、ブログのサイトからでも全然 OK なんですけれど、あれです、iTunes ストアの方でポッドキャストからあのケンズカフェユナイテッドって入れていただきますと、こちらも、青くて丸っこくて K みたいになっているマークがあるので、そちらクリックしていただきますと無料で購読できるようにもなっております。Twitter、それから Instagram の方にはリンクを貼っております。 iTunes の方リンク貼っておりますので、そちらを押していただけると手っ取り早いかなと思いますので、ぜひお願いしたいと思います。インスタグラムやっております。ケンインターナショナル、ケンインターナショナルになります。こちらは基本的に日本に興味のある外国人向けの方に発信させていただいているんですけど、最近なんか英語ばっかりでというちょっと不評なものですから、日本語も時々あの載せていくようにしております。こちらはあの全ての方にご覧いただけるようになっておりますので、ぜひご覧いただきたいと思います。ケンインターナショナルです。そしてツイッターやっております。ツイッターは101ケンです。 101は数字の101、県は KEN、K だけ大文字になります。こちらは鍵がかかっておりまして、基本的には18歳以上の方のアクセプト、18歳以上の方をアクセプトさせていただいております。高校生は不可になっております。高校卒業してから、ぜひ、フォロー申請していただきたいと思います。ちょっと制限かかってて申し訳ないんですけども、よろしくお願いいたします。お知らせはこんな感じでしょうかね。はい、いよいよ明日から4月1日になります。今日で全てが始まります。明日から全てが始まります。お互いに同じ空の下で頑張っていきましょう。今日はつぶやきで振り返る2017年3月編をお送りいたしました。それでは。
ここで101ケンさんに代わってケンズカフェユナイテッドからのお知らせです。この番組では現在リスナーを募集しています。 iTunes ストアにあります検索バーにケンズカフェユナイテッドと英語で入れて検索してみてください。無料でダウンロードすることができます。iPod などに入れてぜひお楽しみください。いつでもどこでも何度でも。